知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は美祭歴史民俗資料館の宮川さんに美祭歴史民俗資料館秋季特別展観光旅行の始まり行く人来る人について伺っていきます。宮川さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本題の前に歴史民俗資料館のお隣に旧林家住宅がございますが、お庭の紅葉の様子はいかがですか？
はい、まだねちょっと早いんですけども、来月11月の、ね、中旬ぐらいから、いよいよ赤くなってくるかなと思いますね。でちょうどねその頃に、資料館でまた紅葉のおもてなしっていうね、祭事をやりますので、まあ、その時にはねある程度赤くなってると思いますね。
はい、楽しみにしています。ではお話を戻しまして、観光旅行の始まりについてなんですが、まずは開催日時を教えてください。
はい、日時は10月29日土曜日から12月4日日曜日まで、時間は午前9時から午後5時まで、ただし入館は4時半までとなります。休館日は月曜日と11月4日の金曜日と、11月24日木曜日となっております。
では今では当たり前の観光旅行ですが、いつから旅行というものが一般的になったんですか？
はい、今みたいなね観光、要は娯楽ですね、楽しみを目的とした旅行っていうのが始まったのが江戸時代とね言われてますね。
それより前はなかったんですか？
はいはい、もちろんなんか完全になかったとはね言い切れないんですけども、やはり一部のね、公家とかあと文化人ですね、まあ、そういった人の、旅行みたいなのあったんですけども、やはり今みたいなその娯楽の旅行というわけでは、ね、ないみたいですね。
そういった方たちはどんな場所に行かれたんですか？
まあ、主に紅葉と言いまして、要は例えば京都とか鎌倉に仕事で行く方がほとんど、 あとは諸国を回って修行をしたりとかですね、あと文化人だとちょっと歌を詠むために、諸国を回るってことはあったんですけども、まあ、これは本当にね極めて少ないですね。
そうなんですね。どうしてこう庶民の方たちが旅行するようになったんですか？
はい、これはやはり社会がね劇的に変わるんですね。江戸時代っていうと徳川のね時代ですけども260年ぐらいあるんですね。特徴がやっぱり非常に平和なんです、江戸時代っていうのは。それまでの時代と比較して、はい、で平和になると社会がね安定しますよね。あと経済も発展して、農業技術なんかも非常に飛躍的に高まるんですね。そうすると人々の中にゆとりができてくるんですね。
はい、
要はお金をちょっと稼ぐことができたり、うん、必ずしもすごいねお金持ちしか旅行ができないってわけじゃなくて、そこそこねそこそこの人でも、旅行ができたりすることができたんですね。あと大事なのが、要は字がね読み書きができるようになったっていうのは非常に大きくて、はい、要は全国のいろんな情報、そういうのをやっぱり知ることもできたんですね。で人間ね知ることできると当然そこ行きたいなと
なりますね。
なりますよね。例えばもう江戸時代になると名所図会とか道中図っていうのがね各地で出版されますので、まあ、要は旅行雑誌ですね。で、まあ、当然白黒なんですけども、その絵を見てるとやっぱどうしても行きたくなるんですよね。雑誌見ててここ行きたいなと思いますよね。
なりますね。
うん、それと一緒でやはりこういろんな情報が人々に入ってくる。でそうするとやっぱり旅行行きたいなと思うようになったとね言われますね。
旅行雑誌があったというのも驚きなんですけれども、この観光地というのはどのようにできてきたんですか？
これはですね、やはり観光地側、要は江戸時代の観光地ってどっちかというと寺社仏閣とか温泉なんですね。これも今とほとんど変わらないんですけども、 要はそこの要は観光地側も人を受け入れるためのいろんなね宣伝を打つんですね。いろんな広告を打ったり、あとは人ですね、その要は口コミですね、そういう人とか媒体、いろんな媒体を介してそういう観光地の情報を全国に広めていくと、そういうことが行われてたんですね。
では増見神社も全国的にこう宣伝していたら今観光地になってたなんていうことはもっと大きな、
そうですね、増見神社もですね、尾張名所図会っていうところにはちゃんとね紹介されてるんですね、はい、ただこれが残念なんですけども、江戸時代のね旅日記見てるとほとんどお伊勢参りなんですね。例えば東日本から来る旅人の目的のほとんどは伊勢参りということは、あまり一宮の方まで足が向かないんですね、残念ながら。だからあんまり旅日記には一宮のね今の地域っていうのは登場しないんですね。
メインが伊勢参りになってしまうとちょっとね遠回りになってしまうんですね。
そうですね、この辺りだと対馬神社とか地獄寺、熱田神宮っていうのがやはり全国的に知られた観光地ですかね。やっぱり
この旅行というのは女性とか子供なども行けたんですか？
もちろん行けますね。子供はねちょっとわからないんですけど、女性の旅日記とか女性が旅してるっていうのはもう普通にね資料に出てきますので、女性もある程度やっぱりこう旅行することがね多くなってたと思いますね。
そうなんですね。まだまだお話も聞きたいところなんですが、展示説明会があるんですよね。
はい、こちらの展示説明会なんですけども、10月の30日日曜日の午後1時半からとなっております。特に定員はね定めておりませんので、興味ある方は、1時半までにね資料館の2階の特別展示室の前までお集まりいただけたらと思います。一応1時半から、1時間ぐらいをね予定しております。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、秋になりましたのでね、いろんなところに観光に行かれる方多いと思いますけども、観光行く前にもしくは行った後でもいいですけども、日本のね旅行史っていうのをこの資料館でもう一度勉強していただくと、旅行がねさらに面白くなると思いますので、ぜひね資料館まで足をお運びいただけたらと思います。
宮川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回お話しいただきました美西歴史民俗資料館秋季特別展観光旅行の始まり、行く人来る人については広報一宮10月号11ページに記載されています。お問い合わせは一宮市美西歴史民俗資料館、電話0586-629711 0586-629711 です。
iWave。
それではここで1曲、一民の曲、一民テーマソングです。
あれ、みんな静かに、誰か来るよ。誰かな、もしかしたら一民かな。みんなで呼んでみよう。せーの、一民。
手と飛び降りりゃ頭のハートが可愛いね。胸に一宮ナンバーつけてスカイブルーが眩しいね。いつもニコニコ笑ってる。みんなの友達よろしくね。一民一民一民、みんなで楽しく遊ぼうよ。一民一民一民。
iWave。
iWave。
ここからは、一宮市情報をお届けします。まずは、消費生活講座についてのご案内です。ちょこっといい未来のために甘くてほろ苦いエシカル消費のお話が行われます。日時は11月21日月曜日午後2時から3時30分会場はアイビル2階大会議室定員は先着60人。お申し込みは11月1日火曜日から電話で観光交流課までお願いします。お申し込みお問い合わせは観光交流課電話0586-28-9148 0586-28-9148 です。続いてアルコール依存症家族教室についてのご案内です。心理師による講話アルコール依存症とは家族の気持ちと対応方法他が行われます。日時は11月30日水曜日午後2時から3時30分会場は本庁舎11階1103会議室。対象は市内在住のアルコール問題で悩んでいる方の家族。定員は先着20人。お申し込みは11月1日火曜日から18日金曜日に電話または住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、アルコール依存症家族教室と明記の上、ファクスでお願いします。ファクス番号は 0586-73-9270 0586-73-9270 です。お問い合わせは福祉総合相談室電話 0586-28-9145 0586-28-9145 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に育児講座についてのご案内です。楽しい親子関係づくりのプログラムが行われます。日時は12月2日から令和5年2月17日の金曜日午前10時から11時30分の全6回です。会場は微細庁舎2階会議室 G。 対象は市内在住で1歳児から3歳児を持つ親。定員は10組応募多数の場合は抽選です。お申し込みは11月1日火曜日、2日水曜日に電子申請または電話でお願いします。託児があります。予約が必要です。お申し込みお問い合わせは中央子育て支援センター。電話 0586-857026 0586-857026 です。一宮市本町にあります。FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。